高山俊吉気分青信号。こんにちは、先週は袴田巌さんの最新の話をしましたが、司法の現実を見るということで、またもう一つ最新決定のお話をしたいと思います。38年前の事件です。福井市で留守番をしていた中学3年生の女子生徒が殺害された。前川昌司さんが翌年87年に逮捕され起訴され、そして福井地方裁判所は無罪判決を出したけれども、名古屋高裁の金沢支部が有罪に逆転させた上で懲役7年という刑を言い渡した。そしてこれに対して前川さんは上告をしたけれども、その上告を最高裁は認めず有罪が確定した。前川さんは刑務所に収容され、そこで実際に刑の執行に服するということになっていながら、実は自分は無罪だという主張をし続け、再審の請求をするという状況になりました。第1次第2次と再審請求を続けて、名古屋高裁の金沢支部が昨年の10月裁判をやり直す再審の決定を出しました。何人かの知人の供述が有罪の柱になっている。人の供述というものはどこまで信用できるかということが重要な問題になる、そういう事件でした。金沢支部は薬物の事件で逮捕拘留をしている間に前川さんがこの事件に関与しているということを認めた男性の供述を検討して、でこの知人の供述には客観的な状況と整合しない事実があるということや、この男性が取調官に自分の刑が軽くできる方法を尋ねているという状況があったということなどを踏まえて、この知人の男性には嘘の供述をする態度が非常に明確に認められて、捜査に行き詰まった捜査機関がこの知人を誘導して言わせたと、前川さんの有罪の証拠になるような話を言わせた可能性が高いという判断をしたのですね。で実際に例えば具体的な事実を少しお話をしますと、事件の夜に血のついた前川さんを出迎えたという今お話をしたその知人の供述はいつのことかということについて、夜のヒットスタジオという番組がテレビにあって、それを見た日だと言った。でそのテレビを見た日が事件の日だというふうに検察は言っていたのだけれども、2回目の再審請求でようやく開示された捜査書類の中から、もともとの裁判の公判中に実はその事件の日には放映されていなかったということをテレビ局に確認して検察は把握していたということが分かった。そうするとこのテレビ放送をやっていた日が事件の日だというふうに言っているこの知人の話というのは基本からおかしいということになってよい。少なくともその疑問疑惑は 検察としては当然抱いたはずだと思えるのに、その証拠を検察は隠して、テレビ放送があった日がその殺害の日だと、こういう主張を通したんですね。つまり検察官は事実の誤りに気がついていたはずだ、そのことを公判で明らかにしなかったのはおかしい、これが高裁金沢支部の判断の中にありました。袴田さんの事件では証拠の捏造ということが問題になりましたが、この前川さんの事件では証拠を隠すということに問題の焦点があるということになります。証拠を隠すというふうに言えば、もうずいぶん昔の話になりますが、戦争直後の時期の話ですが、松川事件という事件がありました。列車転覆事件です。多くの人が死傷するという結果が発生した事件でしたけれども、その列車転覆を企てるということを防御したその時に、別の場所で会議に参加していたということが明らかになっていたにもかかわらず、別の場所で会議に参加していたということを記録したメモを検察官が隠していたということが判明して無罪につながりました。何人もが死刑の判決を下されていた事件が全員無罪になったという事件が松川事件という名前で知られていますけれども、これも証拠隠しです。前川さんの冤罪は証拠隠しというところで松川事件につながるものがあります。で、この知人というのは自分自身の薬物覚醒剤ですが、薬物事件を見逃してもらう見返りに捜査側が求める証言をしたということを、今回の再審請求の裁判の証人尋問の中でそれを言っています。それだけではなく、自分はその後に結婚の祝儀を担当の刑事からもらった、刑事の名前も明らかにした、祝儀の金額は5000円だった、まあ、そういうことが証拠を含めて提出をされるということになりました。恐ろしいことです。犯罪の成立のために警察検察というのは欲欲のことをするということが、この前川さんの事件でも証明された。死刑事件ではないけれども、前川さんは7年間という有期懲役を務めた上で、ようやく再審犯罪、再審開始決定が出たということで、再審裁判がこれから始まります。刑事裁判というものがこのように証拠隠しとか証拠の捏造とか、そういうことによって行われること、そして検察はその警察の問題点を隠蔽して嘘を貫くこと、そして裁判所も気がついてか気がつかない手抜きであるか、そこはいろいろであろうけれども、多くの裁判官が被告人の有罪判決に水路を作ること、そういうことをこの事件もまた証明するということになりました。日本の司法が信頼はできないというふうに多くの人たちが思うのが当然です。どんなに恥ずべきことと、どんなに犯罪的なことであるかということ、そのことを国家権力の立場に立つ裁判所と検察は根底的に反省をしなければいけない、もしかするとそれはもう崩壊に近い、そういう出直し、全体がひっくり返る出直し、 求められるぐらいの状況になっているのではないか、そのことが辛くもこういう事件によって証明された。この裏には本人が断念をしたり、本人が病気で倒れたり、あるいは間違った判断で処刑がされてしまって、それでもう事実関係を解明する方法が大きく失われたりというような事件があるのではないかというふうに私は強く疑っています。おかしいぞと、司法がどっか根底的におかしいぞというふうな見方を多くの市民国民がしなければいけないのではないかという思いを私は強くします。皆さんどのようにお考えになるでしょう。今週はここまでにしましょう。